77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年7月26日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さあ連休でした。
はい、本当ですね。
金ちゃんも連休やった。
連休でした。前半はですね、ああちょっと後藤に行ってまいりましたですが、
後藤に孫森に
行ってまいりましたが、
ああなるほど、
後半はお仕事してました。
あ、仕事してたんですか。
はい、
へー、はい、
半分ですね。
いや、私もなんかそんな感じですね、うん、はい、私の場合は仕事と、はい、プライベートの境目がないので、
本当ね確かに。
でもまあいろんなことがあって、
はいはい、
そのまあその後半のですね、電話しちゃうぞのコーナーでご案内するんですけど、
はいはい、
インスタグラムフォロワー数104万人というですね、
はい、
かの有名な、イラストレーターさんとご紹介していいんですか ね、
すね、
山田善次郎さんとですね、うん、ひょんなご縁でひょこひょこっとつながりまして、
すごいですね、びっくりしました、
ね、SNS でひょいひょいとつながって、
は
い、
ね、
でラジオのご案内したら、はい、ぜひぜひっていう話になって、
すごい、
うん、まあ長崎ではないのでお電話 で、
ね、はい、
ということなんですよね、
はいはい、
まあ、本当なんか不思議な世界でございますけど ね、
ですね、すごいつながりです ね、うん、
でもねやっぱりねこうやってね、うん、やっていくと、例えばこの人会ったことない人の間に一、はい、人返すぐらいなのね、
うん、
誰か一人間にポンと入ってもらうと一瞬でつながるっていう、なんかそんな世界になってきたなと思いますけどね。
すごいですね、すごいネットワークが、はい、
びっくりしました
ね。
さあ、本日ですね、記念すべき116人目のゲスト様、
はい、
中小企業家同友会大村支部の会員でもあられます、ピッツェリアイルロスパッチョ富永望様、よろしくお願いいたします。
はじめまして、大村市坂口町で巻き焼きピッツァとイタリア料理のお店をやってます、イルロスパッチョの富永と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、大村諫早では有名ですよね、う
ん、ですね、美味しいお店。
ピザどこ行くってなったらイルロやろう、う
ん、ですね、
イルロスパッチョ、
はい、
イルロスパッチョってどういう意味なんですか、そもそも。
もともとが、イルの方は前置詞でザと同じような感じなんですけど、
ザ、
はい、イル、ロスポっていうのが引き返るの意味なんですよね、
は
い、
引き返る、返る、
はい、お店をもともとオープンした時にお店の裏がもう田んぼだったんですよ、まだ、はい、
あ、田んぼでしたね。
で、田んぼで、お店の名前を聞くと考える時に、うん、もうカエルの鳴き声がすごくてで、なんかこんな、ね、田舎の感じで美味しいピザを提供できたらいいなと思ってて、あ、まあ、カエルっていう名前でしたんですけど、すぐ田んぼなくなって、
もうないかな。
ないですね。
お家が建ってしま
う。もうお家が全部でき
た、ね。いや、最初の頃は僕も知ってるんだけど、はい、畑でしたもんね。
そうですね。
畑でしたよ。だから、ね、結構畑の中にポンってこう、
そう、
ピザ屋さんがある感じだったから。
今の時期とかすごい綺麗だったんですよ。その田んぼの、
はいはいはいはい、
を見ながら、
緑もね、
見ながらテラスも食事できたりとかできたんですけどね。
そうそう。
今全然違いますよね。
あ、そうかね。
全然違いますね。
うん、建物いっぱい建ってる。
は
い、
うん、あの辺ね、だから高速道路の大村インター、
はいはい、ですね、
降りて、うん、最初の信号を右か、
うんうん、そうですね、
右ですね、
右にトイーと行くと丸高があって、
うん、はい、
で金華園さんがあって、
はい、
もうすぐすぐ前って感じですもんね、
はい、うん、おしゃれなね、
もう一回行くと分かるんですけど、だから高速降りてもうほんと数分、
もう車だったら2分ぐらいです
ね、
うん、それぐらいですね、
うん、だから高速利用のお客さんって結構多いんじゃないですか。
そうですね、やっぱ多いですね、
うん、佐賀とか、
そうですね、佐賀ナンバーもやっぱ来られますしね、
ね、そのナンバーもいますよね、
来られますね、
なん
か見てて鹿島嬉野は全然自分のお店の証券ではあるのかなっていう感じはしてますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに、
逆にね、
はい、
うん、だから地図的にはやっぱりこうなんていうか奥の方なんやね、
うん、
そうですね、
奥、田舎、は
い、田舎です
ね。で、もともとはそのエリアにお住まい、
そうですね、地元がそちらの
居住地
でしたね。
うん、ご実家のそばに土地を構えたって感じ。
そうですね、はい。
で、その頃って高速インターなかったでしょ、当然
は。小さい時はなかったんですけど、もう小学校の時にはできていたんで。
小学校の時できた。
そうでしょう、はい、だってお若いですもんね、まだね。
今43歳
ですね。でしょ、
ガーン俺だって高速大村できた時すぐ走りに行ったぞ、開通の日に。
自分の小学校でマラソン大会やってました。
マジで
そうだね、相当違うところだ。
僕は運転できてトミーは小学生や。
そうですね、そういうことですね、
そんな差があるの。
うわ、高速道路1番目にいたんですか。
最初大村、大村までやった、
う
ん、
最初ですね。
そうそうそうそうそう、
長崎大村間、
うん、そうでした、
しか開通してなかったので、はいはい、でその時にそのトンネルが、うん、長いトンネルがあって、
はい、
で高速なんで、うん、結構なスピードで走ると高速道路の電球がなんかなんちゅうの宇宙空間みたいな、
はい、
なんか
バーンって
走る感じやったよな。
なんかすごい
若かりし頃です。
若かりし頃だわ本当、
でまあ様変わりしてしまって、まあ、結果としてインターができて、まあ、それでお店もおよそからも来れるし、
そうですね、はい、
長崎諫早からも、
はい、来ていただいてます ね、
ね、 と思いますね。面白いですね。弟さんもそばでカフェを、
はい、ホーミーというカフェ
やってますね。ホーミーというカフェがすぐそばにあって、ね、ね、うん、結構県外ナンバー並んでますね、ホーミーもね。
あー、う
ん、あーって知らん、
あの仕事してて見てないです
。なるほど。
なるほどね。それであれですか、なんでこのピザの世界に入っていくんですか。その高校まで大村、
そうですね、大村で、
大村で
高校生、
うん、でなんでその料理の世界に入っていくわけですか。
ちょうど自分らが高校生の時は料理の鉄人っていう番組がちょうど、はい、
あ、料理の鉄人
やってましたよね、
はい、やってまして、うん、それで、まあ、自分が工業高校だったんですけど、うん
う
ん、
工業高校
やった、うん、そうなんですよ、工業高校で、まあ、すぐ就職もしたくないっていうのがあって、うん、どっかもう一個勉強しに行きたいなっていうのを、
はいはいはい、
で、あ、なるほど、
で料理学校の方に、
うん、あ、大阪だった
んですね。そうですね、大阪の料理学校に
行かれる、
行って、
はい、
大学という選択肢はあんまり考えなかったわけ、
はちょっと勉強してなかったので、
あ、受付が
通らない、そうそう、受付そこまでの。
でもね、料理にやっぱ興味があられたんで
し
ょうね。
そうですね、料理はなんか楽しそうに思ってました ね、 なんかちょっと華やかな世界っていうところのイメージがあって、うんうん、
はいはい、やっぱりあのね、鉄人のイメージ、ね、
そうですね、ちょうどそういうのがドラマとかでも多かったのかな、うんうんうん、あとなんか
かもしれない、
ホテルのドラマがあったりとか、
はいはいはいはい、
なるほど、
あ、そうかも、
で大阪の料理学校は何年で出るの。
まあ、1年でしたね。
1年、うん、で、それからどこ行くんですか。
まあ、その後はもう大阪のお店でを転々としながら、
うん、
まあ、最終、イタリア料理 の、 その今お店でやってる巻き窯ピザのお店で、まあ、長年働いて帰ってきた感じですね、
うんうん、おそこではどんなことやってたんですか。
まあ、そこではもうオーナーシェフの下で、
うん、
まあ、キッチン全般の作業ですかね。
ピザはなかなか焼かせても
らえる、そんなにはできない、まあ、練習させてもらうっていう形ですね。
それはお客さんに出すものではなく、
もうそんなにそれを出させてもらってなく、
うん、
もう最終自分独立して、うん、まあ、それを習ったことを復習するっていう形の方が強かったですね。
なるほど、
こだわりのお店だったですね。
なるほど、
そうなんですよね。
でもね、全部それね、技術を習得してね、
そこでそう教えてもらったからね、今もやっぱ経営できてるんで、
良かったですよね、
それは良かったですね、うん、
いや、そのピザも当然美味しいけど、パスタも美味しいけど、うん、
はい、
あのお惣菜っていうのが最初出てくるんですよ、前菜みたいな、
はい
はい、あれがハイレベルで、お惣菜、うん、
そう、あれもイタリアもローマとかで出てくる、うん、あっちで言った野菜の前菜っていう、アンティパストベルドゥーラって言うんですけど、
はい、
それと同じで、あっちの方も野菜をよく食べられるんですよね。でそれと同じような感じで、
まあ、
日本風の野菜じゃなくてオリーブオイルなり、
うん、
アンチョビなりを使ったお野菜の盛り合わせって加工したお野菜ですね。
結構こうなんか素材の味が生きるような、
そうですね、
組み合わせで、
そうですね、やっぱり地元のお野菜と
か、地元の野菜をねできるだけ使って、
ね
ね、周りにねいい お野菜とかいっぱいある、果物とかもね、
そういう産地の方なんで、
はい、うん、
だから最初にサラダかお惣菜かの選択肢あるよ、うん、
どちらですか、はいはいはいはい、
僕は迷いなくお惣菜、
お惣菜、はい、
お惣菜
いいですね、
うん、美味しいよ、お惣菜食べるだけでも価値はあるよ。
いやいや、でもピザも美味しいですよ。
いやいや、もちろん、
ま、
ピザは美味しいよ、
ね、ピザ美味しい、
し、本当に美味しい。何年ですか。
今でもうすぐ丸9年ですかね。
丸9年ですね、はい、僕がその出会った頃なんですよね、
はい、
まだ今からお店を作るぞぐらいのタイミングです、うん、これフェイスブックの出会いなんですよ、
はいはい、
だからフェイスブックでいろんな人がこうつながり始めて、
う
ん、
そうですね、
で大村は若手職人会みたいな、
ね、はい、
若い経営者っていうか、はいはい、そういう人が結構いて、
うん、
フェイスブックの波にちょうど乗ってて、
うん、
で私はエリアも違うし、うん、若手ではなかったんですけど入れていただいて何度か
そこにその若手の大村、
うん、若手職人
会、あ、そうですか、うん、
で結構会合やってたんですよ、ね、
うん、
その頃ですよ。で、うん、作るの作らんので、
なるほど、
そうですね、
それであのピザのタイルなんかも、
う
ん、
そうです、
職人会の人たちがね、
そうです、
みんなでタイル貼ったりしてる、
た、あのお店のタイルですか。
いやいや、そう、釜のタイル、
釜のタイル、
はいはいはい、
あのおかじ屋の久米さんとかに、
そう
そうそう、お願いして、
そうで壁に宝水くんが
字を書いてくれて、書
で、はい、いるロスパッチョってこう、
はいはい、
あのでっかい筆で
書いて、
はい、
横文字やったよね、
はいはい、横文字でもうその場でもう書くよって言ってくれて、はい、書いてくれて、
書道家の
宝水さん、すごいですね、
うん、なんかそんな世界だったんで、すごいインパクトあったんですよね。それから早9年。
そうですね、早いですね。
ご趣味は？
趣味は、いろいろ旅行なり食べ歩きなり、まあ、仕事に関連するんですけどね、
うん、
まあ、いろんな国に行ったり遊びに行くのが好きですね。
それはもう昔からですか？
そうですね、もう若い時から海外によく行ってたので、
うーん、
旅行は好きでしたね。
へ
え、海外が多かったんですか？国内より
も。国内も行ってるんですけど、
うん、
大阪に住んでたんで、まあ、お金貯めてすぐどっかに飛んでいくっていう、
どっかに飛んでいく、
でそこで遊んで帰ってくるっていうのを何回かさせてもらってる感じですね。
いいですね。
当然イタリアも何回も行ってる？
イタリアがもう7か8回ぐらいかな、7回ぐらい行ってますね。
やっぱり食べ歩きで行くんですね。
そうですね、一つのナポリピザになるんで、ナポリを中心に、うん、まあ、
はい、
イタリアの国のいろんなところをまず、まあ、
回って、
うん、1週間コースで毎年行くって感じですね。
いいですね、新しい ね、情報とかね、いろいろ行ったら
面白いんですよね、現地の味を知って、ね、で知ったことをまたお客さんに、ね、還元できたら、
いいですね、
いいのかなと。
へえ、あそこカウンターで、やるんですけど、カウンター席に座ると釜が近いんでちょっと暑いんですけど、うん、
はい、
あとほら麺の茹で器があるんでちょっと暑いんですけど、ただまあ、あんまり暑くならない茹で麺器を使っていただいて、
あ、そうです、
うん、
涼しい厨房シリーズっていうのが実はあって
そうなんですね。
もうあれでもかなり仕事が出やすいんですよ。
もっと言うて、
そうなんですね。
もうそれがなかった時すごく大変で、
ね、はい、それ暑いですもんね。
暑くて暑くて
ね、本当ね、
うん、だからガスの炎でその、
なるほど、
麺の寸胴、まあ、じゃないけどもさ、
は
い
は
い
は
い、茹でるやん、
うんうん、
だから当たり前やったらすごいことになるわけ、うん、店の中、
はい、
それが涼しい厨房ってあるのさ、
すごいそんなものがあったんですね。
あるんです、
はい、へえ、
どうした？わかる、
はい、やっぱり
電気よりもガスがいいでしょ
で、ね、まあ、そこはやっぱ業務用で使うやつとも全然違いますね。
あ、
そ
うね、もっと声高らか
に、はい、なるほど。
お子様はもういくつになられました？
今小学校1年生と4歳ですね。
1年生が女の子？
女の子ですね、
うん、
その頃知ってます、僕抱かしてもらいましたもん
あ、生まれた時ですね。
生まれた時もう見ただけで、うん、ジャンボベビーやったやつ、うん
重っ、
ね、奥さんも大変そうやったよ、あの、
う
ん、あの子供抱
っこバンド、ね、抱っこ紐みたいな、
食い込むって言ってました
もん、健康そのものですね。
そうですね、
うん、
健康に育ってくれてますね、
よかった。
もうあれですか、そのジャンボの面影はあんまりないの？
は少しずつ落ち着いてきたのかな
って
、なんかまあ本人も少しずつやっぱ、ね、気にしだして、
あ、
うん、
ピザ好きですか？まあ
ピザはそうですね、食べに来ますね、
うん、
食べに来るの好きなのかない
や好きだから来るじゃないですか。
クリームパスタが好きって言ってます。
あ、パスタが好き、
クリームパスタね、
いつでも食べられるからね。
そうですね、
いいですね、羨ましく、
羨
ましい、
いいな、
お父さんが作ってくれたら羨ましいな
その辺のありがたさ感じ取るんかね？
ないですね、
ないね、
ないですね
当たり前、
当たり前だと思います、ね、
女の子男の子
はい女の子
男の子ね、うん面白い。定休日は何
は月曜日とあと不定期休で、はい、月に1日2日ぐらいあるのかな。
なるほど、はい、そんな日って何してるんですか。
そんな日はまあ、食材を探しに行くのもあったりとなり、うんまあ、子供と遊んだりもしてたりするんですけど、はいはいね、今はコロナなんで本当長崎県内もう美味しい食材が探したらいっぱい出てくるんで、
あなるほど、そういう
やつを探しに行ってるのが結構多かったりしますね。
じゃあドライブみたいな感じで行って、そうですね、うん、そこでいろんな食材を、
う
ん、
最近は平戸とかによく行くようになって、うん、なるほど、平戸の魚が美味しい、
野菜魚
お野菜魚が美味しいですね。あ
すごいな、
すごい。
最近結構その無農薬を育ててる農家の方も普段ないような野菜をやってる人とか移住してきてやってる人とか
もう多いですね、いろいろ、
はいはいはい、
なんでねちょっと出会ってねそういう美味しいやつを探して、まあ、お店でね提供できたらまたそれは面白いのかなと思いながら、
お惣菜になるんですかね。
そうもう惣菜の中に、
ね、
なんで大阪で教えてもらってたことない野菜でも、うん、もう結構最近も生えてきてるんですもんね、うん、
あんまり見たことないやつ
も、まあ、言ったら今の時期だった空心菜って中国の野菜、
はいはいはいはい、空心菜、
まあ、やっぱそういうねこっちでしかないやつとかっていうのも結構あるんで、うん、
それってこっちでしかないんですか。
今はあるのかもしれないですけど、まあ産うん、生産者が近いっていうんですかね、
うん、
すぐ作ってる人がおられるんで、
うん、
そこにすぐもらいに行けるんで、
うん
ありがたいですね。
そうですよね。
農家の方もなんかこうとんがった野菜っていうか、
うんうん、
なんかあんまりないやつを特化してやられてる方が、ね、
そうですよね、多いかもね、
多いね、
う
ん、それで上手にやっぱりネットでアピールして、
うん、そうですね、
販売つなげてるから、
うん、
昔みたいにたくさん作って農協経由してどうのこうのっていうのとはちょっと物流が
そうです、ね、ちょっと変わって
るね、変わってはきてるんでしょうね、うん、うん。また経営の勉強では私たちの仲間である中小企業家同友会、
そうですね、
でまあ、全国組織なんですけど、うんまあ、それの私とか金ちゃんは諫早支部、
はい
ね、でそれの大村支
部、そうです ね、
ね、
う
ん、これ中小企業家同友会に入ろうと思ったその背中を押したそのものって何なんですか。
はまあ、自分のお店もまあ9年目になって10年っていう目処がついてきて、うん
はいはい、
でまあ、経営の、まあ、もうちょっと勉強させてもらいたいなっていう時に、
うん
まあ、お話をいただいたっていうのがきっかけになるんですけど、うんまあ、その時に、まあ、お店を、まあ、まあこれから大きくするべきかちっちゃくするそのまま維持して経営するべきかっていうのをちょっと悩んでるところがあったんで、うん、それを勉強ができたらなと思って了解させてもらいました。
どっちかといえばどっち派なんですか。
わもう自分の、まあ、現状維持ではないんですけど、
うん、
現状の場所で、
うん、
大きくせずにやりたいなっていうのがあるんですけど、
ね、それはサイズ感の問題、
ね、サイズ感の問題ですね。
サイズ感の問題ね、
はい
うんうん、それはもうムキムキやからね。
そうですね、
どっちが正解っていうのはないので、
そうですよね、やっぱりね、
得意な人が得意な方やればいいんだけど、
うんうん、
往々にしてその物の成功本なんか本なんかは、うん、多店舗のやつが結構本になってるので、
そうですね、確かにね、
なんかそっちが成功者で、うん、1店舗がそうじゃないみたいな印象も若干あるやん、
うんうん、ありますね、うん、
だから1店舗で成功させるっていう本書いてくださいよ。
あ面白いですね、
そういう楽しそう、うん、もういいよ、
うん、日々地道にねお仕事させてもらって、
うん、
それで生活できたら楽しいなっていうのもちょっとずっとあるんで、
うんうんうんうん、意外とねその手の本ってないんですよ。
あ
ビジネス
そうかもね、多店舗の方が圧倒的ですね、
うんうん、そうそう何店舗出したみたいなのが ねやっぱりテレビとかでもそうじゃないですか、
うん、
でも1店舗をきっちり守るっていう、うんうん、そしてきっちり利益を出して、
うん、
で自分の時間もあって、
うん、
そうそう、
いいですね、そこ
は、
ね、
そこが重要なんですよ、
うんだからそこを大事にしてる人っての本って ねあんまりない、
う
ん、
あそうですね、
確かに逆に言うとないかも。
飲食店がやっぱね、うん、長時間労働はあるんですよね、やっぱ、はい、
そうですよね、
あるんだけど、
うん、
まあ今うちで休みを 7回か取ってて、
うん、
できたら週休2日にしたいなとか、
うん
ね、忙しい時オンオフをつけれる生活できたらいいのになっていうのはちょっとだけありますね。
一番です
ね、それはやっぱり多くなる。この間 いつやったかお会いしたあの百食屋の京都の、
あ、はい、
百食屋のオーナーさんはそれを目的に百食屋を作ってるからね、残業しない飲食店、
はい、
うんうんうん、だね。 へえ、いいですよね、それはそれでね、
ねえ、そういうね、時代というか、ライフワークバランスというかね、
そうですね、
それ大事ですよね、とっても。
そうよね、
うん、だって何のためにさ、仕事しとるとってなるもんね、
ね、
最終的に、
ね、うん、まあ、仕事も楽しいんですけどね、楽しいし、まあ、家庭も楽しくしたいし、
だからその両方の時間がちゃんと取れるっていうのが ね、本当子供にね、忙しくて会えないっていうのは私はもったいないと思うんですよ ね、
もったいないですよ ね、
そうだよね、
両方ないと。
だってさっきさ、6歳って言ったじゃん、最初の女の子、
はいはい、
6歳の時ってその時しかないけどね、
そうなんですよね、
その1年間しかないの、で、男の子は4歳なんやろ、男の子の4歳は今しかないけどね、来年は5歳やから、
そうですよ、本当に、
だからやっぱそこはやっぱりね、
かけがえのない時間をね、
そう
やっぱり大事に、
ね、さあ、素敵な歌が流れてくるんですけど、諫早の名店ビーフ天国松新さんが、いよいよあと数日でクローズ、
本当ね、あと5日ぐらいかな、はい、
そう ね、31日までですから ね、そこの娘さんですね、山田ゆりさんがソプラノ歌手なんです。
綺麗な声ですね。
でこのスタジオで収録したんです、これ、ね、自作オリジナルの曲でね、すごい素敵です。すごいね、まあ後でご紹介しますけど、来週の社長さんいらっしゃいにね、
はい、
来ていただく、
来ていただけるんですね、
そうそう、だから7月末やからさ、で来週が8月2日やから、ね、もう大丈夫やろっていうことで、
はいはい、
来ていただくようになってますけどね、まあそういうことで前半終わっていくんですけども、プレゼントをいただけるという、
はい、あ、はい、まあ好きなピザを、
出た
ピザを、
ピザ券、
ピザ券
ですね、好きなピザでいいんですか、
好きなピザ、値段微妙にあるよな、
そうなる、
微妙にしても、はい、分かりにくいんで、
それはいいのね、
それは大丈夫です、
それは大丈夫、あ、すごい、
食べていただきたいんで、
その辺詳しいところは後ほどですね、
はい、
よろしくお願いします。じゃあ、 後半もお楽しみに聞いてください、
はい、聞いてください。
この世界の未来は私たちにかかってる、足を一歩踏み出すのは勇気がいるけど、みんなで手を取り合って力を合せてさあ行こうよ、笑顔
社長さん、いらっしゃい。
令和3年7月26日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
さあ、本日は大村ピッツェリア、
はい、
イルロスパッチョ富永望社長様にお越しいただいてるんですけど、
はい、
ちょっと今からですね、はい、福岡に電話しちゃうぞって
言
ってですね、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、山田全自動さん、
はい、
まあ、不思議な名前なんですけど、
そうですね、本当に不思議、
イラストレーターでこれまた不思議なイラストをですね、
うんうん、
ちょいちょい SNS にアップされてまして
ですね、皆さん、
それで僕もなんかこうすごく好きでずっと追っかけてて、
はい、
それがこの連休中にひょひょいと、
ひょひょいと
SNS でつながって、
すごいですね、
ラジオいかがですかっていう話なんです、
はい、
インスタフォロワー104万人ですよ、
104万人、
さあ電話つながっております。どんなお声の方なんでしょうか、
はい、ですね、
山田全自動さん、こんにちは、
あ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
山田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
なんかこんな軽い感じであっという間にこうご出演が決まっていいもんなんでしょうか。
あーもう全然何でもで何でもやります。
すごい、はい、もう
本当に、今度5本が出るんですよね、また。
はい、そうですね、8月の2日に、はい、山田全自動の懐かしあるあるっていうですね、
懐かしあるある、
はい、はい、ちょっとあの、昭和から平成ぐらいのちょっと懐かしいネタの、まあ、あるあるっていうのを紹介してるような本ですね。あるある
楽しみです
よね。
はい、
全部なんかこう出てくる人が侍とか、
うん、そうですよね、
あの辺の時代なんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、一応幕末っていう設定にはなってますけど、
幕末、うん、はい、龍馬の頃ですかね。
あ、そうですね、ただまあもうその辺もグダグダになってきて、もう時代もごちゃごちゃになってきてますね。はい、
もともとこれ書き始めるきっかけって何だったんですか。
もともとはですね、僕がウェブ制作のホームページを作るような仕事をしてまして、はい、でイラストを描けたら、まあ、ちょっと仕事の幅が広がるんじゃないかなと思ってですね、はい、でまあ、もともと絵を描くのは好きだったので、はい、いろいろこう描いてみてて、葛飾北斎の北斎漫画っていうですね、はい、まあ、絵手本集があるんです。
北斎漫画、こう今映画やってんじゃないの、はい、まだやってないのかな、北斎漫画
映画化されてますかね。
映画化されましたね、
はいはいはい、うん、まあ、その北斎漫画をちょっとこう真似したような感じでですね、書いてたらなんか結構評判が良くて、
へ、
自分的にもこう手にしっくりくるというかですね、
へ、
そういう感じがあったので、なんとなくそういう浮世絵っぽい絵をずっと書いてたらなんかあれよあれよという間にフォロワーさんが増えて
ですよね、
はい、という感じですね。
そもそも何年ぐらい前の話ですか、そのスタートっていうの。
ですね、この絵を描き始めたのは、はい、多分7、8年前かなと思います、はい、
じゃあやっぱりさっきも話題になってたんですけど、
はい、
SNS の走りなんですよね。
あ、そうですね、
結構ね、Facebook とかが、そうそうそう、
は結構早い方だったかもしれない。
あ、そうだ、世間は結構、ね、まず Twitter が来て、
はい、
で Facebook が来て、
はい、
でインスタが来てっていう、はい、そのインスタの結構初期、
はいはいはい、
そうですね、割と早い、ね、イラストを描いてる人っていうのはあんまりいなかったんですよね、皆さん写真をこう、
ああなるほど、そうですよね、
とかそういうのを上げてる方多かったんですけど、まあ、イラストをしてる人は今は結構いらっしゃいますけど、当時はまあ割と少なくてですね、まあ、そういうのもこう通したのかなという感じですかね、はい、
まあ、でも今104万人ですけど、
はい、
4、5年前までは数十万人ですよね、多分。
いや、いやでも全然そんなにもいないです、
ね、いない、
増えたのが、
うん、
多分ここ 1,2 年ですね、
1、2年、
はい、そこまでは本当にもう友達だけが見てるとか、うん、そういう感じでしたね。
じゃあ結構5年6年ぐらいは、
はい、
そんなにフォロワーが増えてる状況ではない
ですね。1000人でやったって言ってた記憶があるので、1000
人でやった、
はい、なのでまあなんかずっとコツコツでも段階的にこうボンと増えるタイミングがあって、やっぱり今回みたいにこうラジオを渡させていただいたりとかすると結構こう一気に増えたりするんですよね。
うわ、明日200万人になっとったらどうしよう。
どうしましょう。
忙しくなりそう。
いや今日スタジオにですね、はい、大村でピザをさ焼かれてる富永さん、
はい、
お見えなんですけど、
はい、
通称トミーなんですけど、トミーインスタフォロワー何人、は
い、今が900人ちょっとぐらいですね。
ちょっとね、
だからそんな感じやったわけで、うん、山田さん、
あですね、そうですね、
だって
すごいですね、
やっぱ続けることなんよ、
ね、
コツコツ、
ね、はい、
けど最近もコツコツ1人2人増えてきますもんね、
あね、やってるとね、
すごいすごい、
これめげなかったんですか、正直。
やっぱりなんかこう趣味の延長と言いますか、
はい、
まあ別にフォロワーさんがいなくてもやってたかなという感じはしますかね、うん、
その自分の作品をずっとこう記録的に
残
していくイメージなのかな、
はい、練習も兼ねてたところもありますので、
はい、
まあ、あんまり気にせずにずっとやってたような感じはありますかね、はい、
でも結構更新頻繁ですよね。
1日1回は必ず。
さすがです、
すごいですね、
はい、
この間がサブウェイあるあるでしたっけ。
あ、そうです、
サブウェイあるある
そうです
私ジブリあるある大好きです。
あ、ジブリはやっぱりそうですね、人気があるので、あ
の、私のことだと思いました、あれによって。
あ、そう、
面白い、
面白い、
はい、
うん、素敵だね。
ご本は今度はあれですか、やっぱり今までの作品集みたいな感じですか。
あ、そうですね、過去に、SNS に上げたものプラス書き下ろしも。
あ、書き下ろしも入ってくるんですね。
3分の1ぐらいは書き下ろしですね。
へ
え、プラスその懐かしいネタのこう写真も載せてるんですよね、
うん、
はい、昔あった商品とか、なんかお菓子とかですね。
うわ、なんか楽しそう、は
い、そういうの写真も載せてるので、まあ、イラストのネタだけじゃなくてそういう写真を眺めても楽しいかなと、
なるほど、
いう感じの本にしてます。はい、
いやいや、もう本当ね、8分なんてあっという間に時間が経つんですけど、
ですよね、
またあのこの電話しちゃうぞのコーナーは、はい、いつでも結構ですので
、
はい、ちなみに8月30日は奥様が出られます。
そうなんですね、うん、うわ、
奥様音楽をされててね、
うん、
まあ、それも楽しみです。
うわ、楽しみですね、またまた、
まあ、今日はとりあえずというところで、
はい、
またぜひちょいちょいお願いいたします、
はい、あ、ぜひぜひお願いします。
ありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。
またお願いします、
はい、ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
はい、後半は経営のエッセンスのところですね。私たち大好きなテレビ、カンブリア宮殿っぽくイルロスパッチョトミーに語っていただきたいと思います、
はいはい、お願いします。
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、
どうなんですか、9年続いた理由、う
ん、そうですね、本当一個一個地道にやってきたっていうところがあると思うんですけど、まあ何年か周期に人に助けられたことがやっぱちょこちょこあったのかなって、人が入ってきてお店が変わって、で変わったことによってまた何か人が新しく入ってくれるとか、なんでまあ自分だけじゃなく、まあ人に支えられて少しずつ大きくなってきたのかなと思ってますね。
今結構スタッフさん増えましたよね。
そうですね、今も社員が3人自分含めてですね、社員2人雇ってて、プラスバイトが5、6人ぐらいですかね。
それは募集ですか、それとも、やっぱりチャレンジで入ってくるんですか。
どちらともいましたね、やっぱチャレンジで、やっぱね、ピザ屋でちょっと仕事したいのでっていう方もおられるし、まあアルバイトの募集で来ていただける方もおられるんで、まあそれは、ね、どちらでもいいんですけど、まあそれでもね、継続してやってくれてるっていうのが、まあ、一番変わったのかなと思いますね。
なるほどね。まあコロナの影響もあって苦戦もされたんでしょうけど、徐々にやっぱ戻ってきて、
そうですね、ここの、はい、今回の連休はちょっとずつ戻ってきてくれたかなとは思うんですけど、はい、まあちょっとやっぱまだまだ見えないところはあるのかなっていうのが現状です ね、
夜がね、
そうです ね、
うん、そうね、
お酒を伴う夜が難しい
そこがですね、やっぱりね、皆さんね、ランチはね結構 ね、 ね、皆さんね出かけられるけどね、本当ね、
だからまあいろいろ考える時なんでしょうね、きっと。
そうですね、今回コロナですごいね、自分のお仕事のことも考えさせてもらえること機会があったんで、それはすごいプラスなんだろうなというのを現状は思ってますね、は
い、だからよくその物の本とかに書いてあるのは、もいずれそうなる風になってたものが、コロナで5年くらい、時計が早巻きされたっていうような表現をされるのが結構多くて、
多いですね、
まあ、そう聞くと、まあ確かにそうやなと、
確かに、
そうです、
ズームとかもそうですもんね。
そうそう、だからもうリモートなんか最たるもので、
本当に。
だから5年後はそれが当たり前になるものを、うんうん、コロナがあったから、みんながちょっと先付けて経験してしまったから、うんうん、だからコロナが落ち着いたからそのリモートがなくなるっていうのは多分そうではなく、
そうでしょうね。それももうね、
むしろもう、う
ん、ハイブリッドで今日、ね、一緒にリアルと両方行くんでしょうね。
そうそうそう、自分飲食店的にはそれがリモートが増えるからこそ、うん、人と会った時の喋りとか、うん、料理の美味しさっていうのは引き出すんじゃないかな、
う
ん、
そうよね、
そうですよね、
そこに特化することっていうのをしないといけないのかなっていうのはちょっとだけ自分の中では、
う
ん、
そうですね、
やっぱねリモートよりやっぱ会った方が楽しいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう
っていうところの、まあね、今までね皆さんが慣れ合いでやっとったことが、うん、ちょっと局部っていうんですかね、うん、ある程度の一定の人とそれを楽しむ機会になってくるのかなって。
いや多分そうですよ、
でも絶対そうですよね、うん、人でしかね感じないからね、
リモートにしてもテイクアウトにしても、うん、もうそれができる世の中になってきて、うん、まあ、ウーバーイーツもそうなんですけど、でもやっぱりトミーの店に行ってカウンターに座りたいっていう、うん、その理由ですよね、
なんか
そこやね、
なんか熱じゃないですけど、うんうん、ねえやっぱ美味しいっていうそのまた食べたいと思わせる雰囲気なり味なりが必要なのかなっていうふうに思って最近やってます ね、
だからやっぱり接客術とか、まあ、お料理もそうなんでしょうけど、うん、はいはい、やっぱりそうやってどうしても行きたくなる、
そうですね、うん、
そこのとこやろうと思 う、
そうです、ね、
だからそれは全ての業種がそうやろ、
うん、そうですね、
喋、うん、って楽しいですもんやっぱり、
楽しいよ、
楽しいです、
楽しいですよね、うん、
だからそのリモートとリアルを上手に使い分ける時代になるやろな、
うん、そうですよね、
この件はリモートで、うん、この件は会いに行く、
う
ん、
そうですね、
この使い分けが多分主流になってくるんだろうなと思うんですが、うんうん、まあそういったところも含めて、富永社長の未来像、
そうですね、先ほども何回も言ってるんですけど、はい、そんなにあの他店舗で伝えてよりは、まあ、自分のまあ、やるべき、まあ、ピザを焼くっていうお仕事が好きなので、うん、それをやっぱずっとやっていきたいっていうのが一番の目標であって、うん、でそこに、まあね、遠くでちょっとやってることもあって、まあ、わざわざ来ていただけるお客様がやっぱ多いと思ってるんですよね、
あ、そうですね、
なんで、ね、うん、わざわざ来られても、まあ、納得して、ね、帰っていただけるようなことをもう日々繰り返すことだけかなっていうふうに思ってます、
なるほどね、だからミシュラン的には三つ星のルールなんですよね、
三つ星、
三つ星はわざわざそこに行くっていう店が三つ星なんですよね、うんうんうん、
なんでやっぱそのミシュランに乗ったっていうのはやっぱうちとしてはかなりのプラスだったんですもんね、うん、やっぱで乗った店だよって紹介してもらえるなり、うん、食べに来た人が、あ、乗ってたんだって思ってもらえるっていう、でそれに対してね、うん、店的にもね、恥ずかしくないように、
うんうんうん、
準備するっていうことですかね、
そう思うな、
ね、
うん、だからさっきのその電話しちゃった山田全自動さんもさ、
はい、
結局そうでしょ、
うん、
SNS でドーンといって、
あですね、
で104万人になってるのに、うん、こうやって地方のラジオに気持ちよく出ていただいて、誰かおるな窓の外に、うん、
本当だ
やっぱそういうとこ大事と思うな、
ね、
うん、大事ですね、うん、本当に
大事大事、だからその辺が差別化になってくるんだろうなと思います、
そうです ね、 そ、 ですね、それがまあ自分得意分野なのかもしれないなっていうのはありますね、
あ、そうやね、
広げることよりも、
うん、
もう日々何かを変えて、う
ん、一つのあの場所で、
そうですね、ピザを焼きながら、
しっかりピザを焼きながら、うん、黙々と
黙々と楽しいんですよ、
いや、その釜の前がカウンターなんや、
はい、
だから3人ぐらい座れるちっちゃなカウンターでね、
はいはい、
そこからもう釜と本当1メーター2メーター2メーター
そうです、2メーターもないですね、
ね、その距離感でさ、そこで黙々と焼くそのトミーの背中を見ながらね、
そうです、なんか
幸せを感じるんですよ、ね、
そう、
まあ薪でやってる分火がすごい安定しないっていうのがあって、
うんうん、
ね、それを扱って言いながら仕事をするっていうのがすごい自分の中ですごい楽しい、
なるほど、なるほど、
よくあの炎を見るとなんか魂が喜ぶって言うじゃないですか、
う
ん、
あ そうですね
癒されますもんね。
それを毎日やってるんでしょ、
はい、そうです、うん、
幸せですよね。
ねえ、だからイライラしないはずなんですけどなんかイライラしますもんね。
するんだ。それでもやっぱりイライラするんですね。
ちょっと落ち着くんだと思いますけどね。
へえ、あの揺らぐ炎をずっと見ながら、
ね、いいですよね。でもピザ本当に美味しいですからね。
美味しいよね、
本当に皆さんぜひ。
パスタも美味しいよ。
美味しいですねパスタ。
あれハーフ&ハーフってできる
ピザとパスタのですよね。
欲張りたくなる。本当にわかるよそれ。
あのちょっと検討します。
、うん、両方食べたいもん
な。そうですね、そうなんですよね。
そうなんです、
うん、そうですね、うん、
前ね、あのペアセットってあったよね。
ああ、なんかそういう感じでね、
なんか2人で行って、
はいはいはいはい、シェア
するみたいな、なんかセット、
ね、お一人様に来た人がね、そういうできたらいいんですけどね、
うん、
ちょっとサイズ感がまた変えて、挑戦してみます。
よろしくお願いします、
はい、
ぜひ。
金に糸目はつけないので。
あ、じゃあ大丈夫です。
じゃあ大丈夫です、本当よ。じゃあ大丈夫ですよ、本当。
いやもう本当ね、楽しかったです ね。で、先ほどのそのピザ券プレゼントに関しましては、
はい、
あのフェイス諫早の、
はい、
何月号だっけ、9月号か、
9月号ですね、
8月末に発刊される9月号のプレゼントコーナーに載りますので、
はい、
そこに
ね、
うん、
皆さんお見逃しなくですよ。
お見逃しなく。
お好きなピザですよ。
お好きなピザですよ。値段いろいろあるのにお好きなピザ
だよ。いいよ、いいですね、
この際一番高いやつ。
ねえ、
ねえ、よろしくお願いします。ね、さあ BGM はこれは大村の新幹線の歌、虹のレールですよね。はい、これこの間あのね、あの謎の経営者ホーリーさんが持ってきていただいた、
はい。はいはい
はい。はい。ということでですね、前半のラストに曲がかかりました。
はい、
諫早のビーフ天国松新の娘さん、
はい、はい、綺麗なお
声、ね、お父さんお亡くなりになったんですけどね、
はいはい、
娘さん山田ゆりさん、
はい、
まあ、本業はソプラノ歌手なんですけど、まあ、いよいよ松新が終わりということで今ずっとお店の、うん、お手伝いをされてますので、
そうですね、毎日行列みたいですもんね。
いや本当にすごい、もう大変なことになってますね。
大変なことになってますね、はい、
だから記念すべき117人目のゲスト様としてですね、
はい、
まあ、お父様は中小企業家同友会の諫早支部の大先輩でございまして、はい、僕も可愛がっていただいたんです、
はい、
7月31日で閉店します、はい、ビーフ天国松新の娘さん、ソプラノ歌手山田ゆり様ですね、
はい、
なんと話せる言葉が日本語、はい、英語、韓国語、ドイツ語、諫早弁、
諫早弁。
すごいですね、
すごい、
うん、お越しいただく予定になっておりますのでお楽しみにということでですね、はい、さあトミーいかがでしたか。
はい、すごい楽しかったです。
楽しかった。
すぐ終わりました。
すぐ終
わったでしょ。
痛くなかったでしょ。
痛くなかったです。これだって耐えれます。
さあお名残惜しいんですけどお別れのご挨拶をしましょう、はい、大村ピッツェリアイルロスパッチョ富永望社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
ピザはロスパッチョお待ちしてます。
行く行く、
行きます。
この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。